おはようございます、このセッションはデータ分析のさらに一歩先へコルタナインテリジェンススイートというタイトルで、マイクロソフトが保持するですね、データ分析の、スイート製品であるコルタナインテリジェンススイートについてお話ししたいと思います。まずは自己紹介をさせてください。マイクロソフトの佐々木と言います。データ分析関連の製品を担当する現場エンジニアをやってます。データ分析関連の製品っていうのは具体的に言うと、このセッションで扱うコルタナインテリジェンススイートといわれる Azure 上のデータ分析系のサービスを集めたパッケージみたいなものですね。とあともう一つ R、 マイクロソフト R サーバーとかですね、 SK サーバー R サービスというのがあるんですけども、そういったものを担当しています。そういった製品をお客様にご説明したりですね、実際にプロジェクトに入って設計支援、実装支援をしたり、サンプルを作ったりといったことを普段はやってます。で、このセッションではコルタナインテリジェンススイートというものを扱います。で、2点ですね、ゴール設定させてもらいたいと思います。今からお話しするのはですね、コルタナインテリジェンススイートっていうのはそもそも何ですかというところを知っていただくというのが1点ですね。で、コルタナインテリジェンススイートの中にはたくさんの Azure のサービスが含まれてますので、それらのたくさんのサービスの概要をですね、かいつまんで、お話ししたいと思っています。で、この2点のですね、ゴール設定で話の流れとしては、コルタナインテリジェンススイートというのは何ですかというところが一つ目で、Azure のデータ分析系のサービスがたくさん含まれますので、それについて概要をお話しするというところが2つ目で、最後に少し利用上のポイントっていうのはありますので、少しですけどもお話ししたいと思ってます。こういった流れで進めていきます。で、まずはですね、コルタナインテリジェンススイートというのは何かということで、昨日のキーノートでですね、他のセッションでもこの名前だけは何回か出てきてましたが、コルタナインテリジェンススイートってですね、2つの意味で使われている場合が多いです。多くの場合はこの上の方ですね。何かというと、マイクロソフトが持っているビジョンですね、データを元にしてそれを何かしらの加工処理を加えて、インテリジェントなものにしましょうというような、そのビジョンの表すキーワードとしてコルタナインテリジェンスとかコルタナインテリジェンススイートというふうに言われている場合が多いかと思います。これはあくまで概念ですね。で、実際マイクロソフトの立場としては、このコルタナインテリジェンススイートは概念であり、かつその買っていただけるものでもあるというのが実態です。ですね、コルタナインテリジェンススイートという言葉はですね、ビジョンであり実際のものでもあるという話です。で、まずはこの概念の方からちょっと深掘りしていきたいと思います。じゃあ、データを知能に変えるっていうのはどういうことをマイクロソフトが考えているかというと、一般的ないわゆるビジネスインテリジェンスの世界の話でいくと、何が起きたかっていうのを静的レポートで出すっていうのはよくあるシステムだと思います。マイクロソフトの製品でいうと、SQL サーバーについている SQL サーバーレポーティングサービスという BI のダッシュボード機能を持っている製品がありますけども、それに当たるかと思います。具体的には、例えば昨日までのデータをもとに、夜間バッジで処理をしてレポーティングをして、それをもとにですね、翌日レポートを見て、そうかそうかということで何かしらアクションを人が考えてやるというところが、非常によくあるワークフローだと思います。ただ、これをさらに進めなきゃいけないとマイクロソフトは考えていて、なぜかというと、レポートは出てくるんだけども、それを見てどう判断するかは、その人によると なんで、まあ、ここにはマニュアル操作や処理って書いてますが、そういった人に依存する部分が出てくると。そこをもう少し推し進めてですね、過去にあったことを静的なレポートで見るんではなくって、もう少しですね、インタラクティブに操作ができるようなものです。なんで起きたのかとかですね、なんでそういうふうに売り上げが下がったのかとかですね、在庫はそんな増えてしまったのかですね、そういったものをもう少し分析できるように、これは双方向ダッシュボードとかって言われる分野ですけれども、マイクロソフトの製品でいうと Power BI がこれに当たるかと思いますですね。一番下の静的レポートから一段上がって、人がこうなんじゃないか、ああなんじゃないかってことでブレイクダウンをして深掘りができると。とはいえまだ人の介在が残っていると。次のステップとして、今まさにここに取り組んでいるのが、次に何が起こるかっていうのを予測して、それを意思決定に反映させていくというような流れです。マイクロソフトの製品だと Azure マシンラーニングがこの分野の役割を担っているかと思います。過去のデータを見てどうしようかって考えるんではなくて、予測を出してそれをもとに、まあ、確実ではないですけども、それを参考にして人がアクションを起こすような流れです。でさらにそれを突き詰めると、意思決定を、まあ、もう具体的にこうしてくださいという支援をしたりですね、もう意思決定自体を人ではなくって、まあ、機械とですね、マシンの方でやってしまうと、意思決定の自動化というのも次のステップなのかなというふうに考えています。ここに対しては今時点ではいわゆるカスタムアプリケーションのようなところが、体制を占めますが、今後はボットフレームワークであるとかですね、そういった部分が代替することになるんじゃないかと思いますですね。コルタナインテリジェンススイートが目指すところ、コルタナインテリジェンススイートを使っていただいてどういうふうになっていただくかというと、この下の方にある状態をなるべく一つでも上に持っていくと。過去のレポートを見てどうかなって考えているんであれば、双方向ダッシュボードに、双方向ダッシュボードの次は Azure マシンラーニングを使って予測をして、さらにそれを自動化しましょうというところが、このコルタナインテリジェンススイートが目指しているビジョンになります。で具体的にそれを一つ近く実現されているお客様のデモを、お見せしたいと思います。米国の医療センターでの顧客管理のデモになっています。デモの内容としては、医療機器もしくは電子カルテ1万人分の電子カルテを保持されていて、それをもとにですね、いわゆるお客様、まあ、この場合ですと医療センターのお客様は、まあ、患者さんですね、患者さんの情報を CRM で管理すると、顧客管理をするというような例になっています。今画面に映しているのは、左側はデバイスから発信されたデータ。今回の場合は人がですね、マイクロソフトバンドを腕につけているものだとか、あとは血圧計だとか、医療機器のパルスオキシメーターとか、そういったものが、データの発信元になっています。で左側はそれらをプロットした地図ですね。で右側は、いわゆる患者さんごとに、リストアップしたものなんですけども、表示されているものの中にですね、リアドミッションという列がありまして、これ何を意味しているかというと、患者さんがこのままだとまた再入院戻ってくるんじゃないかっていうのを数値として出しているというようなことになります。ですね、この、まあ、今のこの状態ですと、一番上にある、まあベンさんですね。ベンさんは 89% の可能性で近くまた 医療センターに戻ってきてしまうんじゃないかというのを予測して、 CRM、まあ、顧客管理の画面として出して、これを見るオペレーターもしくはあの医療スタッフに対してアクションを促しているというようなことになります。でさらにこの一番上の人にブレイクダウンをしていくと、これはもうダイナミックス CRM っていうまたあの別のですね、マイクロソフトが持っている CRM 製品で作られているんですが、このとある患者さんの情報がパッとリアルタイムで出るっていうところまでは、まあ、既存の技術でも、まあ、頑張ればですね実装できた部分だと思います。センサーのデータを受け取ってそれをリアルタイムに処理してウェブアプリケーション、まあ、今回は CRM 製品で描画するというところまでは、まあ、頑張ればできるところかなと思うんですけど、やっぱこの画面の右側のところがですね、新しい部分だと思います。まさにですね、この患者さんの、身体情報ですね、取得してその実績から、Azure マシンラーニングで回帰分析をして、その後の未来を予測するというようなことを、実現されているというような内容になります。ですので、通常であればですね、この赤いライン、縦の赤いラインというのが、現在地。ですけれども、通常の BI ダッシュボードであればここから左側は出てると、今までこうでしたよというのを見て人が判断するというのが通例でしたけれども、そこからさらに予測をシステム側が出してくれると、もちろん 100% 正しいかというとそうではないですけれども、少なくとも、連絡した方がいいんじゃないか、電話した方がいいんじゃないかっていうののアクションに、つながるのは間違いないかと思います。またですね、この一番右の、赤、黄、緑のアラートについても、この医療センターさんは1万人分 の、 その患者さんの電子カルテの情報であるとか、診療情報ですね、履歴とかっていうのを保持されてますんで、それをもとにですね、まあ、いわゆるあの機械学習でいうと分類ですね、同じような傾向にある方っていうのは同じようなパターンにはまる可能性が高いだろうということでアラートを上げていると。でこれをもとに、例えばノウハウがそれほどなかったとしても拾い切れるようなところも出てくる可能性はあるかと思います。はい、ということで、今お話ししたところが、コルタナインテリジェンススイートを使った実際のユースケースです。で、これによって、どういったことが得られるか、繰り返しになりますが、当然前日までのデータが可視化できるっていうのは、多くのシステムでもすでにやられているかと思います。それに加えて、いわゆる IoT シナリオの一部になるかと思いますが、マイクロソフトバンドであるとか、いわゆるセンサーの情報を飛ばしてくれるものをリアルタイムで収集してそれを可視化すると、把握できるっていうところは一歩進んでいると。さらにですね、機械学習のサービスを使って過去実績から今後を予測してそれを人にアクションとして気づきを与えるというようなところですね。これによって担当者、例えばオペレーターなどは、そのどう動けばいいかっていうのを自分で考えなくてもある程度ですねシステムの方でサポートをしてくれると、さらに言うとここからカスタムでですね Azure の例えばノーティフィケーションハブを使ったりカスタムのアプリケーションを組んだりして自動通知をするとかっていうのをやってしまえばですねアクションを人が起こすってこともいらなくなるかもしれないと、ここはちょっと精度とのトレードオフにはなりますが、そういったことも実現できるというような話になっています。で、今はですね、概念のこういうビジョンがありますよって話をしたんですが、実際のクラウドサービス、 Azure 上のサービスとしてはコルタナインテリジェンススイートっていうのは非常にたくさんのサービスを包含してます。で今この出しているスライドのですね、この粒々の Azure サービス、これらが全部含めてコルタナインテリジェンススイートというスイート製品、パッケージみたいなものになってます。いわゆるデバイスもしくは機関システム、業務システムからデータを受け取ってイベントハブといわれるもので収集して、その後ですね、ストリーミングをしてデータストアに貯めて、一番右側のところですね、かなりごちゃごちゃしてきてますけども、一番有名な Azure マシンラーニングに加えて、最近はそれを API 化して提供しているコグニティブサービスだったり、ボットフレームワークだったり、あとは従来からある BI のダッシュボードである Power BI であったり、そういったものを全部まとめてコルタナインテリジェンススイートとして提供していることになります。ですのでビジョンとして言うのは簡単なんですけども、実際にそれを動かすってなると、これらのパーツをですね、組み合わせてシステムを作っていくような話になるかと思います。でこれらの多くのサービスは、非常に最近出ているものもありまして、例えば直近1年間で正式リリースしたものプラス今プレビューやってますよってものを合わせると、赤字で書いてあるところがそのサービスになります。ですので10個ほどのサービスがありますが、半数以上はこの1年間で出てきているものですね。ですので、このここ1年ぐらいのマイクロソフトのこの分野ですね、注力している、投資をしているっていうのは、見ていただけるんじゃないかなと思います。で、現状ですね、いわゆるこう情報を収集して、貯めて、分析するっていうところまでは一気通貫ですね、やっと揃ってですね、この1年ぐらいで、この赤い部分が全部埋まってきたので、データ分析基盤であるとかですね、AI 基盤っていうのをマイクロソフトの Azure のサービスだけで作っていただくことが可能になってきています。役割で分けると、これもたくさんあるんですけども、データを格納するっていう目的だけでもデータレイクストアっていうサービスもあれば、 SQL データベアハウスというサービスもあります。あと分析をするっていう目的でも Azure マシンラーニングを使うという方法もありますし、もしくは HD インサイト、 HD インサイトの中にもマシンラーニングの機能はあります。もしくはデータレイクアナリティクスで分析をするというのも、バッチ処理を書いてですね、分析をするというのも可能になっています。おそらくいろいろたくさんの機能はたくさんのサービスがあるんですが、特にですね、最近注目されているというかですね、追加されて、まさにここが AI というかですね、このインテリジェンスな部分でしょうというところがコグニティブサービスとボットフレームワークになっています。ちょっと今回ですね、このコグニティブサービス少し深掘りをしたいと思います。実際にコグニティブサービスを使ってですね、いくつか事例も出てくるようになってきました。一つは対話型自動販売機ということで、去年の9月にですね、アサヒ飲料さんが、NRI さんと共同で開発をされて、対話型の自動販売機というのを浅草に、試験導入をされていました。ですね、いわゆるインバウンドですね、外国人旅行客が浅草に来て、自販機使いたいけど日本語しか書いてないと、そういう時に、いわゆる音声入力として英語を聞き取って応答してくれるというものを実際に試験導入されていました。で、ここの中のいわゆる音声入力、英語を聞き取ってテキストにして処理をするっていうところですね。その部分でコグニティブサービス、もともとはプロジェクトオックスフォードっていうコードネームだった時期ですけども、それを使っていただいてました。で、もう一つの事例は、このキーノートで少し出てましたが、 ペッパーですね、人型ロボットのペッパーで顔認識をして、それによって応答を変えるというようなものも、このコグニティブサービスのフェイス API を使って実装していただいています。ペッパーのカメラがついてますので、そのカメラで画像を撮って、その画像を HDP のリクエストとしてコグニティブサービスに渡し、フェイス API に渡して、そして、一致している人物かどうかっていうのを特定すると、まあ、認識するというような内容になっています。で、このコグニティブサービスについてはちょっと見ていただいた部分も見ていただいた方が早い部分もあるかと思いますので、少しデモをしたいと思います。今回のデモのシナリオは、無人で DVD を紹介してくれるというちょっとおちゃらけた内容ではあるんですが、ビジュアルスタジオが映っちゃって、はい、今この私の本当に PC で動いている Win32 のアプリケーションです、ね、WPF ので、ノート PC にカメラがついてます。で、今そのカメラが右下の隅っこにですね、今私の顔が映ってます。ですので、ちょっとまずはですね、顔認識してみたいと。ちょっと光の加減でちゃんと撮れるか分かんないですけど、あ、44って出てきました。で、これ実際こうデモですので、それほどマシンラーニングをやってですねとかですね、すごいですね、大量のデータを使って分析しているわけではなくて、かなりハードコーディングに近い内容にはなっているんですけども、何をやっているかっていうと、 Face API で取ったこの年齢と性別をもとに、こういう DVD いいんじゃないですかっていうのを、TSUTAYA さん の DVD サイトからですね、情報を取りに行って、で付き合わせておすすめのウェブサイトを出しているというような内容になっています。光の加減で40代になっちゃいますが、あ、ちょっと実年齢に近くなりました。おっと、出てこないかな、はい、ということで、あ、出てきましたね、とかっていう形で、年代に合わせてこれがいいんじゃないですかっていうのをレコメンドしてくれるようなものを、非常に簡単に実装できるようになってます。で、もう一つですね、こうやってリコメンドして、あ、私ジョジョ好きなので、あ、ジョジョいいですねというふうになったら、ちょっとフィードバックをしたいと。その場合に今度はですね、いわゆる音声を拾うと。で、今回英語なんですけども、ね、This is awesome、 よいしょ、いいですねと、これいいっすねと返してあげると、あ、ちょっと分かりづらかったかもしれないですが、よいしょ、これ今何をやってたかというと、音声を聞き取って、いわゆるポジネガですね、ネガティブかポジティブかっていうのを、これもコグニティブサービスがありますんで、専用のそれでですね、応答を返してたというような内容になります。で、ちょっともう少し解説をさせていただくと、まず顔を取って、年齢、性別など情報を取って、おすすめの DVD を出してましたよっていうのは、Face API の Face Detection という API を使って実装してました。で、次にですね、音を入れて、声を入れてですね、それをもとに、そのフィードバックが、いいフィードバックか、グッドフィードバックか、バッドフィードバックか、ネガティブかポジティブかですね。っていうのは、いくつかの API を叩いてました。具体的にはまずは音を、私の声をテキストに落とすっていうところは、スピーチ API の Bing Voice Recognition というですね、音声認識の、ボイスリコグニション、音声認識の API がありますので、まずはこれを取ると。それで私は、ちょっと今回英語でしたけども、英語の音声をテキストに落として、その後処理ができると。 でその後じゃあその落としたテキストをどう処理したかっていうと、まあ、今回ちょっとほとんど使ってるかどうかも見えなかったと思いますけども、ランゲージディテクション、落とされたテキストが何語なのかっていうのを判定すると。でさらに何語か判定した後、センチメントアナリティクスってことで、まあ、センチメントっていうのはいわゆるこうそれが感情的にどうかっていうところですね、ネガティブなのポジティブなのっていうのを分析するような API がありますんで、まあ、それを分析して、まあ、今回の場合だと非常に 0.96% ぐらいポジティブでしょうというような結果が返ってきてました。で今このフェイス API とかですね、スピーチテキストアナリティクスって書いてるんですが、これそれぞれが、コグニティブサービスの API として呼び出していただけるような形になってます。基本無償で使っていただけますんで、まあ、自作のツールとかですね、そういったものから簡単に呼び出して組み合わせて使っていただけるというような内容になってます。で今回私英語で喋ったのは一番下のですね、このセンチメントアナリティクスに関しては今日本語対応をまさに開発しているところで、まだまだまだ現時点で今日時点ではですねリリースしていないので、英語で喋りましたが、このスピーチのビリングボイスリコグニション、つまり私は日本語で喋った音声をテキストにするっていうのは日本語対応してますし、何かしら喋った音が日本語かどうかをディテクトする、検知するっていうのも日本語を対応しているような内容になってます。多くのものがもうすでに日本語に対応していて、一部ちょっと対応してないこのセンチメント分析とかですね、そういったものはまだまさに開発中という状況でありますけれども、順次整備されていくかと思います。で今回はまあデモですので、まあ、そこまで作らなかったですけれども、例えば実際の運用だとですね、私今ボタンを押して顔写真を撮ったんですが、まあ、例えばコグニティブサービスの中にはビデオ API っていうのがあって、動画をこうずっとですね検知して、例えば動きがあったなってなると通知をしてくれたり、動きがなくなったなってなったら、まあ、それを捉えたりですね、そういった API もありますんで、まあ、例えば顔がずっと動いてる間ですね、いわゆるモーション、動きがある場合間はシャッターを切らないとかですね、あ止まったなと思ったらカシャッと自動でこのフェイス API を叩いてやるとかですね、そういったこともまあできるかと思います。でこのコグニティブサービス、非常に注目度の高いサービスで、いろんなお客様からもですね、これできないのあれできないのっていう話をされるんですが、これは非常にいろんなことをですね、引き起こすと思っています。もちろんそれはいろんな新しいですねアプリケーションが出てきていろんなことができるぞっていう面もあるんですが、それとともにですね、データ入力の多様化とサイズの増加っていうのはもう、まあ、避けられないなというふうに考えてます。具体的に言うと、今あるですねシステム、基本的に ASCII データ、まあ、テキストのデータを扱っていることが多いかと思います。 CSV とか TSV とか、まあ、そんなファイルが多いかと思います。ただこのコグニティブサービスで扱うデータっていうのは基本的にマルチメディアデータを前提にしてますので、画像であるとか動画であるとか、まあ、音声っていうのを何かしらこう格納していく必要があるかと思います。当然普通のテキストと画像や動画ってもう桁が一つ二つ違うぐらいデータサイズ違いますので、データ格納しなきゃいけないデータサイズっては大幅に増えるかと思います。またですね、こういったボットフレームワークも含めて、いわゆるマシンがトランザクションのトリガーになるというのがだんだんシステムとしても増えてます。私もいろんなお客様からこう今期ちょっと AI やらなきゃいけないから相談の年しいんだけどっていうのを何件も何件もいただくんですが、やっぱり徐々にですね、人をトリガーにしたアクション、具体的に言うとネットでポチってボタンを押してショッピングしました、これは人がクリックしないとトランザクション発生しないですし、銀行で預金を引き落としましたっていうのも人がやっぱアクションしなきゃいけないし、スマホゲームでボタンを押しましたっていうのもやっぱ人が何かしら押さなきゃアクションしない、トランザクションにつながらないと。もちろんそれも非常に人数が多ければですね、非常に大きなトランザクション数にはなるんですが、やっぱマシンはもう24時間土日も寝ませんし、非常に短い間隔でですねトランザクションを投げてくる可能性が高くなりますので、 やっぱりこういった、コグニティブサービスであるとか、いわゆるボットみたいなものですね、対応するためにはデータがどんどんでかくなるでしょうというところは考えなければいけないことかなと思います。で、そういった非常に大きなデータですね、もう何十テラ、まあ何百テラ、下手すらペタバイトっていうようなデータ容量を支える基盤として、このコヌタラインテリジェンススイートっていうのは価値があるというふうにマイクロソフトは考えています。ですので、そういったビッグデータを支える基盤として、このコルタナインテリジェンススイートっていう言葉があって、コルタナインテリジェンススイートっていうこのスイート製品があるという形になっています。まあ、どうしてもこの右上のですね、キャッチーなところに目を奪われがちなんですけども、コルタナインテリジェンススイートってなると、今この絵に映っている全体のサービス群になります。で、まあちょっと細かい話ですけども、実態の話もさせていただくと、コルタナインテリジェンススイートを買うっていうこともできるようになっています。日本語として正しい買うってこともできるようになっています。で、具体的にそれはどういう製品ですね、どういうものとして売っているかというと、先ほどお見せしたですね、これらのサービスが毎月月額定額で使っていただけますよというようなスイート製品を提供しています。ただ当然ですね、いくらでも使えるわけではなくて、上限ここまでですというクォーターが設定されています。例えば例を出すと、ストリームアナリティクスは1ヶ月で 37,200 時間プラス 130TB 使えますと、まあ、この桁聞いていただいただだけでですね、ああもうそれはもう超大規模向けなんでしょって思われるかもしれないですけども、まあでもそれはその通りです。まあ、大人の事情ですね、マイクロソフトが直販してるわけではないので値段は言えないんですけども、毎月新車が買えるぐらいのお金がかかります。その代わりそれを買っていただくと定額で使えますよというのが、このコルタナインテリジェンススイートというスイート製品になります。まあ、ちょっと細かい話ですので、これはささっと流していて、ちなみに一応プランとしてはですね、全部いろんなものが使えますよというものから、ストリーミングを中心にやりたいんですという方であればそれに合わせたですね、分析データ中心、データ処理中心であればそれに合わせるということはできるようになっています。で、ちょっとまだもう少しだけ、あと1スライドだけ続きますが、そのコルタナインテリジェンススイートっていうそのスイート製品ですね、その固有の機能を保持しているわけではないです。で、個別のサービスはですね、それぞれ使っていただけますので、わざわざこれをなんか買わないと使えないとかいうことは一切ないです。ただ非常に多数のですね、サービスを構成しないとやっぱシステムとして成り立たないかと思いますので、そこに関しては各サービス間ですね、データファクトリーとデータレイクアナリティクスがつながったりですね、そういったサービス間の連携機能であったり、構成済みテンプレートっていうのを用意しています。ですので、いろんな機能を追加してきました。特にこの 1,2 年ぐらいで非常にサービス増えました。いろんなことができるようになりました。お客様にも選択肢がたくさんある状態になってます。ただ、じゃあどれをどうやって構成してシステム作ればいいのかわからんということを今度は言われるようになりました。それに対する対応策として、コルタナインテリジェンスソリューションテンプレートというのを提供しています。これはどういうものかというと、具体的な業務シナリオに基づいたテンプレートです。今はですね、自動車のテレマティクス分析、いわゆるタイヤ圧であるとか速度であるとか、そういったセンサーデータを集めて収集して分析するっていう仕組みであったり、航空機の予防保守と、あとは電力の重要予測っていうのができるようになっています。具体的に見ていただくと、これはコルタナインテリジェンスギャラリーという、これもですね、名前を統一した形でこうブランドとして提供 していこうとしてるんですね。コルタナインテリジェンスっていう名のもとにですね、ギャラリーを用意しています。ですので、いろんなマシンラーニングのテンプレートであったりとかあるんですが、その中の一つとしてソリューションテンプレートっていうのがあります。で、今こう開いているページはですね、電力の需要予測をするシナリオでシステムが 自動で作れるというようなものになっています。で、私今からちょっとデプロイというボタンを押します。するとこの専用のですね、ソリューションテンプレート用の画面が立ち上がって、今から何ができるかっていうと、ちょっと名前だけ入れます。なんか適当に。で、Azure のサブスクリプションを選択して同意をして、で中でですね、自動的にデータベースが作られますので、それのアカウントだけですね定義してやって、デプロイというボタンを押すと何が始まるかっていうと、コルタナインテリジェンススイートに含まれている多数のサービスを自動構成して作ってくれるというような仕組みになっています。で、大体まあ10分から20分かかりますので、こう全部は見ないんですけども、今ここ何のサービスが構成されているかっていうと、頭はですね、Azure のイベントハブからストリームアナリティクス、ブロブ、HD インサイト、マシンラーニング、パワー BI、SQL データベースとかですね、データファクトリーとか、まあ、これらの諸々のサービスが指定した Azure のサブスクリプションに勝手に作られるとともに、この矢印がですね貼ってある間は設定がそれぞれ自動構成されると。ですので、これで作ってしまえば、これ最終的に Power BI のダッシュボード、いわゆる BI のダッシュボードもできますので、細かいところですね、カスタマイズすればすぐに使えるような製品に、製品というかですね、システムになると仕組みになっています。ですので、開発のベースラインであるとかプロトタイプの検証として使っていただけるようになるかと思います。ちなみにこのソリューションテンプレートについて深掘りしたセッションが今日の午後1に、この部屋で予定されています。ということで、コルタナインテリジェンススイートって何ですかっていうところは、概念としてはマイクロソフトのビジョンですと、これでデータを、インテリジェンスにしたいんですというのを、サティア・ナリラも言ってましたけれども、そういったビジョンであるとともに、実際に買っていただけるパッケージというかですね、スイート製品になってますという話です。でですね、今日この後、この部屋を中心にし、この部屋、この D ルーム中心にですね、コルタナインテリジェンススイートに含まれるサービスに深掘りしたセッションがいくつかやられますので、このセッションの中では、それらをですね、オーバービューといいます。全体を一つ一つかいつまんで、ご説明したいと思います。で、コルタナインテリジェンススイートで構成できるシステム例として、大きく2つよく使われています。1つは何かっていうと、バッチ処理です、ね。具体的に言うと、例えばオンプレミスにあるファイルを1時間に1回、もしくは1日に1回ですね、Azure に上げて、で、バッチ処理をして、それを BI のダッシュボードであるとか、必要であればマシンラーニングの処理にかけるというようなバッチ的な処理です。で、もう一つがニアリアルタイムと言っている処理です。具体的には、よくあるのは IoT のシナリオですけれども、センサーデバイスからこう随時ですね、データが入ってくるものをイベントハブで受けて、ストリームアナリティクスで処理をして、で最終的にデータウェアハウスか、データレイクか、どこかしらのデータストアに入れて、その後ですね、リアルタイムにマシンラーニングであるとか、BI のダッシュボード、必要であればカスタムアプリケーション、ドットネットのカスタムアプリケーションとか、OSS のアプリケーションだとか、必要であればコグニティブサービス、あと今後はボットフレームワークとかに連携するようなニアリアルタイムのシステムが、として使われるパターンが多いです。で、まずはですね、バッチ処理の流れで各サービスをちょっとですかいつまんでご紹介していきたいと思います。で、バッチ処理でのシナリオとしては、繰り返しになりますが、オンプレミスのデータを定期的に Azure に上げて、バッチ処理でクレンジングをすると、いわゆる前処理っていうやつですね、データ分析の。で、最初に BI ツールで可視化しますよという流れです。で、企業内のデータ、イントラにあるデータを定期的にクラウドに上げたいと、Azure に上げたいという場合に使っていただく、持ってこいのサービスとして、Azure データファクトリーというのがあります。 これ名前はですね、あまり聞かれたことがないかもしれないです。実際のところですね、日本ではちょっとまだまだあまり使われてないというのは現状です。ただ非常に弊社の製品開発チームも力を入れている製品になってまして、やっぱりデータの連携 ETL みたいなものはやっぱキーになりますので、ここはちょっとご紹介したいと思います。でどんなことができるかっていうと、多数のデータソース間につないでデータを定期的にコピーすることが、主目的のサービスになっています。でイントラ、社内ネットワーク、オンプレミスと Azure をつないでいただくこともできるようになっています。で JSON で基本的にはどう動くかっていうのを定義していただくんですが、 .NET SDK であるとか、GUI の開発でもできるようになっています。で多数のデータソース間のデータを定期的にコピーと、オンプレミスとつなげますよっていうのは、まさにですね、このオンプレミスにある例えば SQL サーバーと Azure 上のデータストア、例えばデータレイクストアをつないで、ずっと1時間おきにですね、SQL サーバーに追加されたレコードを引っ張ってきて、それを CSV にして Azure に勝手に置いといてくれるというのを、1回設定してしまえば勝手にあとは動いてくれるというようなサービスになっています。でこのデータファクトリー、いわゆるこう2つのデータソース間のこのハブ、中間役になってくれるこのサービスがですね、いろんなものにつながっていまして、例えばSQL サーバー、さっき例に出しましたが、Oracle さんのデータベースだったり DB2、MySQL、Postgres、Teradata、Sybase とかっていうのは主要な RDBMS にすべてつながりますし、 Hadoop 上の HDFS もつながりますし、当然 Azure 上の各種サービス、ドキュメント DB、データウェアハウスとかテーブルストレージ、ブロブストレージとかっていうのもつながるようになってます。あとは標準的なインターフェースですね、 HDP であるとか ODBC とか OData とかもつながりますので、サードパーティーの各製品にもほとんどがつながるかと思います。あと今ですね、まさにその Amazon さんの S3 であるとか Redshift に対するコネクタを開発してて、近日公開する予定にしています。やはりAmazon さんの Redshift を使われていて、そこから Azure にやっぱデータを持ってこなきゃいけないっていう要望も結構聞きますので、そういった場合はですね、今は多分S3 にファイルダンプして、それをコマンドラインでですね、Azure のブログに転送するとかってことをやっていただいている方もいらっしゃるかと思うんですが、それを Azure データファクトリー使えばですね、一回設定する必要はあるんですけども、あとは定期的に動いてやってくれると。で、オンプレミスとの連携もできるようになってまして、例えばオンプレミスの SQL サーバーとつなぎたいという場合は、オンプレミスのサーバー上にデータマネージメントゲートウェイという Windows アプリケーションをインストールしていただいて、それが SQL サーバーからデータを引っこ抜いて Azure に投げるというような媒介役になるような仕組みになっています。で、Azure とそのデータマネジメントゲートウェイは、HTTPS ポートの443を使ってアクセスしますので、いわゆるイントラネットというかですね、オンプレミスのプロキシを出れる可能性が高いと。その80だとか443じゃないポートではないので、出れる可能性が高いので、このセキュリティ的に問題なければ、このオンプレミスと Azure をつないでデータを定期的にやり取りするっていうのに向いているサービスかと思います。あとはちょっと細かいですが、JSON 定義で書いていただけるんですが、 GUI ですね、ポチポチポチってやっていただければ、ここのデータソースからここのデータソースって形でデータをコピーするジョブを簡単に作っていただけるようになっています。でどんなところで使っていただくのがいいかっていうと、基本的にバッチ処理のデータコピーに使っていただくのがいいかと思います。制約としてですね、サイクリックに処理が、コピーをやってくれるんですが、その最短の間隔は15分になっています。ですので、よくいただくリクエストとして、データファクトリーすごくいいサービスなんだけど、もっと3分おきとかにデータコピーしてほしいんだけど、できないのって言われるんですけど、そこは今フォーカスしてないと。15分より長い、基本的には30分とか1時間おきとかっていうようなバッチ的なデータのコピーに使っていただくのを目的にしています。じゃあその数分とかですね、そういったのはどうするんですかってなる場合は、別途ですね、 Azure Stream Analytics というサービスがありますので、そちらでストリーミングをしていただく、いわゆるバッチではなくって、もうそっちはニアリアルタイムとして扱っていただくというような形になっています。あと いわゆるオンプレミスのシステムのジョブスケジューラーにですね、何時に起動して何時に起動して何時に起動してっていうような、そういう定刻の発想ではなくてですね、基本的に動かしたらずっと動いていて、あとはどんだけの間隔で動くかと、30分おきに動いてください、1時間おきに動いてくださいっていうような常駐型のアプリケーションになってますので、そこはちょっと設計として気にしていただく必要があるかと思います。で、Azure データファクトリーでデータがコピーできましたと、 Azure にデータ持ってこれましたってなった場合に、でもそれはまだまだですね、分析に耐えないデータかもしれないと。で、そういう場合、大体の場合ですね、この前処理、分析の前処理としてクレンジングをされることが多いかと思います。で、その際に使える非常に強力なサービスとして Azure Data Lake Analytics というサービスがあります。これもですね、まだ今プレビューですので、まだ多くの方は使ってらっしゃらないかと思いますけど、非常に強力なサービスになっています。で、何ができるかというと、メリットとしては、バッチ処理 その多重度ですね、実行時に決められるというところが一ついいところになっています。で、もう一つのいいところは SQL-like な構文、USQL、Unified SQL っていう、マイクロソフトが作っている SQL っぽい言語なんですけれども、それを書くことで超並列バッチが流せるというような仕組みになっています。もうちょっと実際に見ていただくと、よいしょ。今私は Visual Studio を立ち上げています。で、ビジュアルスタジオでこう何を書いてるかっていうと、 .usql っていうユニファイド SQL、このデータレイクアナリティクス専用の言語、 SQL っぽい言語でスクリプトを書いてます。で、スクリプトを書いてジョブを実行するっていうのはビジュアルスタジオ上からできるようになってるんですが、これ何が嬉しいかというと、この今から投げる処理を何多重で動かしますかっていうのが非常に簡単に設定できると。で、今私この個人的な会社で使ってるアカウントで、あんまり行き過ぎないように上限を1000にしてるんですが、で、1000のうちの788多重、これ CPU コア数にするとものすごい何千コアとかなんですけども、それで動かしたいとかですね、そういったことが非常に簡単にできるようになってますですね。これ私の環境だからできるんではなくて、Azure Data Lake Analytics を使っていただければ、こういった形でですね、上限を上げていけばですね、いくらでも並列を上げていけると。ですので、実際のところですね、数ギガレベルのファイルサイズだと、大して違いは出てこないんですけども、例えばですね、数テラ、数十テラ、数百テラとかの CSV ファイルを、こんな何時間もかけて処理できないと。もうもっと短い時間、数十分とかです。もう何なら数分とかで処理をしたいっていうような要件に対しては、このここぐらいまでですね、並列度上げて処理できるデータレイクアナリティクスが非常に向いているということになります。ちなみにこのサービスは弊社の社内システムをベースにしてまして、弊社の社内システムはもう信じられないぐらいのサーバーの台数で並列度を並列処理をしているんですけども、それの一部をですね、いわゆる Azure に移植するような形で使っていただくようなサービスになっています。ですので、もうペタバイトレベルをですね、想定した並列実行ができるようになっています。はい。で、じゃあこれはどういうところで使えるかっていうと、非常にいいところはですね、SQL っぽく書けるので、大体この分野ですね、超並列処理をしたい、100多重、1000多重、1万多重で動かしたいっていう場合は、多くの方がどうされているかっていうと、じゃあ Hadoop クラスター組みましょうと、ノードを100台用意しましょうとかですね、200台用意しましょうとか、大体そういう話になると。そうするとやっぱり技術的なハードルは非常に高くなりますし、運用コストも高くなると。で、それに対してこのデータレクアナリティクスは、基本的に運用はマイクロソフトがやってますし、言語に関しては Java とか Scala とかではなくって SQL 文っていう、おそらく地球上で一番多くの人が書ける言語である SQL 文で処理が書けますんで、非常に優位かなと。で、具体的にはさらにその SQL 文で書いた中身からですね、 C シャープのコードも呼び出せるというような仕組みになってますので、例えば SQL の構文の制約を取り除いて SQL なんだけども苦手なそのテキスト処理なんかは一部関数化して、具体的に言うとウェブログ解析とかですね、そういったものに向いてるかと思います。はい、で Azure Data Factory と、Azure Data Lake Analytics は連携できますので、実際に使われている例としてはデータファクトリーでコピーしてきて、そのコピーした後データレイクアナリティクスのクエリを直接叩くと、いわゆるですねつなぎで処理をするというようなこともできるようになっています。ですので明細データをコピーしてクレンジングというのをひとまとまりでやるというようなこともできるようになっています。でその後ですね、データコピーしました、クレンジングしましたということで BI ツールで最後可視化することになるんですが、まあ、その前にですねまずはデータを入れないといけないかと思いますので、そこで出てくるのが Azure の SQL データウェアハウスです。これも Cortana Intelligence Suite の一つの機能になっています、一つのサービスになっています。で売りを簡単にメリットですね、使うメリットを簡単にお話しすると、Azure 上で動く非常に巨大なデータウェアハウスでスケールアウトが簡単にできるようになっています。例えば今1台で動かしているけれども、ちょっとこの処理早く終わらせたいから20台動かしたいっていう場合は、まあ、GUI でやっていただいてもいいし、コマンドラインで1行書いていただければ、バッシュかパーシェルで書いていただければ1台から20台にだいたい1分半から2分ぐらいでスケールアウトすると。でまた20台から1台に戻すのも1分半から2分ぐらいで戻るというような仕組みになっています。で動いた分しか課金もされませんので、非常にですね、動かすタイミングで増やして終わったら減らすっていうような運用されているお客さんもいらっしゃいます。でこれはまあなぜ実現できているかっていうと、まあ、ノードとですね、実際にその CPU を使うノードとディスクが分かれているから、こういう即座のですねスケールアウトだとか、一時停止みたいなものできるんですよという話です。ですね、実際のディスクは、実際のデータはディスクに全部入ってますんで、1台あるノードをですね、例えば6台にしたいっていう場合は、単純にサーバーを立ち上げればいいだけと。まあ、実際には立ち上がっているものを割り当てるっていう処理の中でやってるんですけども、でも6台割り当ててもそこにディスクが割り当てられないとダメじゃないかっていう話なんですが、この Azure SQL データウェアハウスは一番こう広がった状態を想定してディスクをパーショニングしてますんで、ノードが増えたとしてもすぐ対応できると、あと一時停止になったとしてもすぐ対応できるというような仕組みになってます。でここまでデータコピーしてクレンジングしてデータをRDBMS に入れましたので最後 PI として見るというような流れになっているかと思います。で Power BI もですね、非常に強力なサービスになってまして、この Power BI っていうのはマイクロソフトが持っているいわゆる BI ダッシュボードのサービスなんですが、クラウド、まあ、Azure のような形でですねパースとして提供することによって非常に開発スピードが速くなって改善スピードも速くなりました。ですので、具体的に見ていただくと、よいしょ、今私のダッシュボードを出してますが、これは飛行機のですね予防補修をするようなダッシュボードになっています。で基本無償から使っていただけるこのダッシュボードで、分析した結果をまあ表示するとかですね、いうようなことがまあできるので、まあ、ただダッシュボードってまあいろんな会社さんが同じような製品出されてますが、じゃあこの Power BI のいいとこって何なのって言うとですね、カスタムのギャラリーがあると。世界中のですね有志の方が、JavaScript と CSS さえ書ければですねカスタムのこのコンポーネントを作れるようになってまして、いろんなものがですね、週に大体今この 3,4 ヶ月で毎週3つぐらいですねポコポコポコポコ増えているような形です。ですのでそれらをこう作られたものはですねアドインとして自分のダッシュボードに追加、そのまま使うこともできます。実際に今インターネットのアクセスしているものだと こんな様々ですね。まあ、ちょっとこれどうやって使うのかなっていうのもありますけども、非常にあの UI としては優れているとかですね、まあ、標準ではあまりないような、例えばワードクラウドとかですね、あんまりなんか見かける BI ツールもありますけどもとかですね、まあ、こういった何に使うのかなっていうのもありますけども、まあ、そういったものですね、非常にいろんな UI がですね追加されてますし、もし製品として足りないのであれば JavaScript と CSS で自分で書くとかですね、そういったこともできる潰しが効くようなサービスっていうのはいいところかなと思ってます。でここまででバッチ処理ですね、流れとして見てきましたので、もう一つですね、ニアリアルタイムのところはさらっとですね、お話ししたいと思います。でオンラインのリクエストを受け付けてストリーム処理して機械学習で予測をしますよっていう話なんですが、まあ、オンラインで受けるところは、まあ、イベントハブだけですので、ストリーム受け付けるところですね。ストリームで受け付けるところはですね、Azure Stream Analytics というサービスがあります。で、まあ、何やってるかっていうと、いわゆるですね、常時ずっと待ち受けてて、ちょいちょい来るデータをですね、刈り取っては何かしら後ろのデータベースであるとかデータストアに投げ込むというような常駐アプリケーションになってます。で、例としては例えば1分間のですね、レコードを取得して値を合計合算してデータを格納するとかですね、そういったことができるようになってます。で、これもデータファクトリーと同じようにサービス間をつなぐものになるんですが、非常に多数のサービスとに対応しています。ですので、これを使っていただくことで非常にですね、短い間隔の数秒とか数分とかっていうものはこれでハブの役割になるかと思います。で、データを受け取ってストリーミングしてある程度集計してデータとして格納して、その後ですね、機械学習をするっていうのがいわゆるリアルタイムシナリオには一般的だと思います。そこでは Azure マシンラーニングっていうのをサービスを使っていただくのがいいかと思います。ブラウザだけで処理ができて、かつですね、とはいえ R とか Python とかで、もし Microsoft が用意しているもので足りなければ R、Python で自分で書いていただくこともできるようになっています。で、かつ作った Azure、機械学習のモジュールっていうのはボタン2個ほど押していただくとすぐに Web API 化していただくことができます。で、さまざまなシナリオで使われているんですが、今よく使われているのはやっぱり小売業さんの売上予測とかですね、在庫の引き当て予測とかですね、あと季節柄かもしれない、時期柄かもしれないですけど電力の需要予測とか、そういったものでよく使われています。それが一番の予測のところですね。あとは製造系の会社さんですと製品ラインの異常検知に使いたいとかですね、あとはこれもちょっと小売りというかになりますけども、お客様のそのグレード分けですね、この人有料会員だとかそうじゃないっていうのを01でクラス分類するっていうところです、この2番のところですね。あとレコメンデーションもいろいろ使われたりします。で、マイクロソフトリサーチ、弊社の研究所が作っているアルゴリズムが標準で揃ってますので、基本的にはそれを使っていただければ、もう足りないんだけど、アルゴリズム足りないんだけどって言われることはもうほぼほぼないですね。非常にたくさんのアルゴリズムを用意しています。ニューラルネットワークも用意しています。ですので、いわゆる講義のディープラーニングも実装していただくことができるようになっています。で、ここまでで、コルタナインテージェンスイートのニアリアルタイムとバッチ処理の話をさせていただきました。で、ここはやっぱりもうデータ分析中心の頃で、で今後はですね、このもうすでにご紹介したコグニティブサービス、あとですね、ボットフレームワーク、これまだですね、一部の機能がですね、使えないので、まだまだ内容としては精緻化できないんですけども、ボットフレームワークっていうのは今後今までご紹介したサービスと連携して自動応答するっていうところにもつながっていくかと思います。というところで、ここまででこんなシステムが構成できますよという例をお話ししました。最後ですね、残りの時間で、多数あるサービスの中からどうやって使うかっていうちょっとポイントをですね、2点ほど最後お話しして終わりにしたいと思います。で、気をつけていただきたいところは、トップダウン分析かボトムアップ分析かっていうところは早いうちに意識していただく必要がありますし、 データ格納先をどこにするかっていうのは決めていただく必要があります。でトップダウン分析とボトムアップ分析っていうのはこれやっぱりいつも問題になるんですけども、何を表しているかっていうと、トップダウンはですねデータ量をこう絞りたいと、何テラとか格納したくないと。でもそうすると何を最終的に表示しなきゃいけなくて、何を絞り込まなきゃいけないかを決めなきゃいけないと。そうじゃなくって、いやとりあえずデータを全部格納して分析するところに決めたいというようなところで、ここはどっちかあのトレードオフになりますの で最近は、昔はですねトップダウンが多かったです。やっぱデータ量多くなるとコストが高くなるので、トップダウンをやりたいと、とりあえず要件帳表のレイアウト決めて、データのレイアウトも決めてから作業がかかるんだっていうのが多かったんですが、最近はボトムアップに移ってきています。でそういうボトムアップの場合は従来の RDBMS じゃなくってデータレイクであるとか、HD インサイトっていうのを使っていく場合は多いです。で最後ですね、もう一つ、ね、どのデータストアを使うか。 Azure の分析サービスたくさん出ます、出ました。でもいろんな選択肢お客様にありますけども、じゃあどのデータストアを使いますかっていうのは非常に迷われるかと思いますが、基本的にはニアリアルタイムのオンライン処理に向いているものなのか、バッチ処理に向いているものなのかっていうことで分けて考えていただければなと。オンラインニアリアルタイムでは一般的には Azure SQL データベースっていうのは使われますし、いわゆるバッチ処理系であればデータレイクストアっていうのは最近はよく使われる傾向になっています。最後ちょっと駆け足になりましたが、ここまでのところでコルタナインテリジェンススイートって何ですかっていうのと、どんなサービスが含まれてどんなことを気にしなきゃいけないのかっていうのをお話ししました。でこのセッションのゴールであったコルタナインテリジェンス何かっていうのは概要としては押さえていただけたら幸いです。それで、少し時間オーバーしてますが、最後ですねアンケートにご協力ください。このセッションの ID は DBP002 になってます。あとですね Ask the Speaker の、場所にもおりますので、最後ですねご質問もしあるようであればぜひ伺っていただければなと思います。それではご清聴ありがとうございました。